茶道とは、美しさを隠してそれが発見されるのを待つ術であり、物事をあからさまに表現せずにほのめかす術だからである。自らを穏やかにしかし徹底的に笑いのめす高貴な秘術であり、したがってユーモアそのものであり、達観した哲学的微笑なのである。その意味で真のユーモアを介する人、例えば小説家のサッカレーや、そしてもちろんシェイクスピアも茶の哲学者と呼んでよい。大敗主義の詩人たちといっても大敗していない時代などあっただろうか。彼らも物質主義に抵抗したことで茶道への道を開いたと言ってよい。おそらく今日、西洋と東洋が互いに思いやる心で手を結び合うことができるとすれば、それはこの不完全さを思うつつましやかな思想を通してではないだろうか。日本の茶の湯の中にこそ茶の理想の完成形が見られる。1281年に蒙古民族の侵略を見事に撃退した日本は、中国では蒙古民族の侵略によって無残にも絶たれた宋の文化を継承発展させることができた。日本人にとっての茶は飲み方を理想化したにとどまらず、よりよく生きるための宗教になった。茶は清らかさと優雅さを崇拝する理由付けとなり、茶会の主催者である亭主と客が協力し合って、その場をこの世の最上のものとする神聖な機能を果たすこととなった。茶人が清潔さについてどのように考えていたかをよく示す利休のエピソードを紹介しよう。息子の松庵が露地を掃き水を打つのを利休は見ていた。松庵が作業を終えると利休は、まだ十分ではないと言ってやり直しを命じた。1時間後、息子は疲れ切った表情で利休の方を向いて言った。父上、これ以上することがありません。飛び石は3回洗いましたし、石灯籠と植木には十分水をやりました。苔は青々としていますし、地面には木の枝一つ、木の葉一枚落ちていません。
バカ者、
利休は息子を叱った。露地の掃除はそんな風にするものではない。利休は庭に足を踏み入れると、一本の木をゆすり、木や赤に染まった紅葉を、秋の錦の切れ端を庭に散りしかせた。利休が求めたのは清潔さだけではなかった。美しさと自然らしさも求めたのである。道教や禅は動きを大事にする傾向があり、完全そのものよりも完全を追求するプロセスを重視した。真の美は不完全なものを心の中で完成させるもののみが見出すことができる。人生と芸術の力強さは成長発展する可能性の中にこそある。そう考えるのである。茶室においては客一人一人が自分との関係性の中で、その全体的な効果を想像力によって完成させるようになっている。禅の思想が広まったことによって、日本の美術は対称性をことさら避けるようになった。対称であることは完全性だけではなく、反復も意味するからである。デザインが均等であることは新鮮な想像力をかきたてるには命取りだとみなされた。だから絵のテーマとしては人物よりも花鳥風月が好まれるようになった。人物というのはそれを見る者自身の中に存在するからである。我々は何もしなくとも多くを語りすぎているし、虚栄心はどう思うが、自己主張というのは大抵退屈なものだ。宗教においては未来は過去の中にある。芸術においては現在が永遠となる。芸術を真に味わうことができるのは、 芸術を実際の生活に生かせるものだけだと茶人たちは考えた。だから日々の生活を茶室の中と同じように高度に洗練されたものにしようと努めた。どんな状況でも心の平静を保たなければならないし、会話は周囲の調和を乱さないように交わさなければならない。着るものの格好や色合い、立ち姿、歩き方に至るまで、すべてにその人の美的センスが現れる。そうしたことを決して軽んじてはならない。自らを美しく見せることができないようでは、美に近づく権利がないからである。だから茶人たちは芸術家以上の存在、すなわち芸術そのものになろうと努力した。それは神秘主義の禅であった。完全なるものは至るところにある。それを見出そうとしさえすれば。利休は好んで次の古歌を引用した。花をのみ祭らむ人に山里の雪間の草の春を見せたよ。藤原の家鷹。花が咲くのを待ってばかりいる人に見せてやりたいものだ。雪山から燃えいずる草の芽の中にもう満開の春があること。茶の本岡倉天心著。茶の湯と茶道。